栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院院長の金先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。シンフォニー病院代表の金です。
今週は首や肩の痛み、腕のしびれ、そして頸髄圧迫の症状と治療についてのお話です。この頸髄というのは体の部分でどんな働きをしているんでしょうか。
文字通りですね、首の中に走っている脊髄ですので、脳と体をですね結びつけていて、脳の運動の指令は全部ここを通って体の動きを司っていますし、それから体の感覚もですね全部脳に伝えられるのはこのいわば神経の幹を通って行われているわけですね。
非常に重要な部分ですね。
その通りです。ここが壊れてしまえばですねもう手足みんな動かなくなりますし、感覚もわからなくなる、ひどい場合には呼吸も止まるということですね。
怖い。そうですか。この頸髄の圧迫ということですが、どんなことが原因で起こるんでしょうか。
頸髄というのはですね、この骨に取り囲まれていますので、首のところの背骨、脊椎、首の脊椎と書いて頸椎って言いますけどね、で頸椎の中に取り囲まれていて、そこを通過しているわけです。でこの頸椎の構造が圧迫の原因になる。例えば椎間板が突出してしまいますと、飛び出してしまいますと、それ椎間板ヘルニアというのはね、皆さんよく知ってらっしゃるでしょうけど、それが圧迫の原因になりますし、それから頸椎は7つの骨から成り立っているんですけど、その骨と骨とをですねつないでいる靭帯、革バンドのようなものですね、でこれが飛行して、あるいはそこに骨化が起こりますと、それが脊髄を圧迫してしまう後従靭帯骨化症とか、黄色靭帯骨化症なんていう病名がありますけども、それからあと、骨自体がですね老化によって変形してきて、骨のトゲ、骨棘という言い方しますけども、それが脊髄の方に向かって圧迫しますと、これもまた脊髄が障害される原因になりますですね。それからあと一般の人口であってもですね、若い時からそうなんですが、首の骨の管がですねもともと狭い、 3,4 歳の頃から狭いという方が約人口の1割ぐらいいらっしゃって、この人たちはそういう病変に非常にやられやすい、センシティブな状況だということが言えます。
この圧迫されるとどんな症状が出るのでしょうか。
典型的にはですね、まず首が痛いとか肩が痛いとか、それから腕にその痛み、しびれが走るとか、あるいは進んできますと手の動きが悪くてですね、細かい動きがしにくい、物を落としやすくなるとか、あるいは袖やその入り口のボタンを止めにくくなるとかですね、それから字が下手になるとか、そういう上肢の症状と、それからあとは下肢のね、歩きの症状としては足がガクガクしてくる、階段降りる時なんかに特に足がガクガクすることが多いんですけど、足の不安定、歩行の不安定というような症状も出ます。
治療はどのように行うのでしょうか。
圧迫を解除するというのは本質的な治療ですから、そうすると管を広くする手術ですね、それからあるいはその局所的にですねぶつかっていて、トゲのようなものがですね、神経あるいは脊髄からこう枝分かれしていく、出てくる神経あるいは幹である脊髄そのものを圧迫している場合で、その局所的なトゲを取り除くような手術、大きく分けて後ろ側から管全体を広くする手術、それから前あるいは斜め前からですねそういう骨のトゲを取り除くような手術、そういったようなのが外科的な治療です。
手術とすると考えるだけでかなり大きな手術なんだろうなというふうに思って少し怖くなりますが、ただ私手術を受けた方の後お話を聞いたときに劇的に症状が変わると皆さん驚かれてますね。
ありがとうございます。ですね、今は手術のやり方も非常に進歩していますし、で、どのような手術の術式を選んでもですね、翌日から立って歩く方が、ほぼ 全員と言っていい、 99% と言っていいと思います。それから、退院までの期間もですね、非常に短いですし、それから、治療成績はですね、非常に安定してますので、合併症ですね、副作用後遺症の可能性というのは非常に少ないですね。例を挙げれば、私たちが同じようなやり方で後方の手術をしている今のやり方だけで2500以上あるんですけども、その人たちは基本的には大きい合併症後遺症は起こしていません。それは実際の元の日常生活にも早く戻れますので、負担は非常に少ないし安全であるということが言えると思います。
はい、教えてドクターを聞いて金先生に手術をしていただいた患者さんから涙を流して喜ばれたことがあって、私もすごいことなんだなというふうに思いました。本当に
本当に感謝申し上げます。また、ね、そういった方たちが次々と周りの患者さんたちを、こういう病態は非常に頻度が高いので、65歳以上のですね、3人に1人がいると言われているんですね。
そんなに、
全員が手術を必要としているわけじゃないんですけど、はい、非常に頻度が高いので、同じような悩みを持っている方にですね、ご紹介いただいて、たくさんの方たちがそういう経路でお見えになります。
はい、知るということもとても大事だと思います。はい、先生、この、頸髄のその病気なんですが、予防のためにできることは何かありますか？
まずですね、一つは先ほどお話ししたみたいに、人口の1割はですね、首が狭い人たちが、管として狭い人たちがもともといらっしゃるので、一度は皆さん首の検査というのは受けておいて、で我々脳ドックの中の一環として首の検査も入れておりますけども、やはり自分の首が狭いかどうかっていうのは知っておかなくてはいけないと思います。あともう一つ大事なのは姿勢なんですけどね。で姿勢を、いい姿勢を保つということ、意外にこの国ではあんまりその姿勢習慣というのをですね、人々が気をつけないので、そういう姿勢をとっていると首が変形してしまいますよというような姿勢で生活されている方も、若い人もね、若くない人たちも多いように思います。
そうですね、姿勢が悪くなる、いや今ちょっとみんな姿勢がピンってしました
私も人のこと言えない
でもやはり自分を知るという、そういった意味で一度はやはり脳ドック受けた方がいいですよね。
その時にね、私たちはいい姿勢というのはこういう姿勢なんですよということをね、きちっとお教えしますの で、はい、で良い姿勢を取られるとですね、ご婦人たちはですね、うんと若く素敵に見えますので男性も凛々しく見えますし、それはおまけとして脳、ドックの、良いところじゃないかと思います。
いいと思います。ラジオの向こうでも今皆さんピンってしてるかもしれませんね。はい今週も宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院院長の金先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。